インフォメーションワイド坂戸市役所電話 283-1331 新型コロナウイルスに関するお知らせ問い合わせ市民健康センター電話 284-1621 市内公共施設再開新型コロナウイルス感染拡大防止対策として休館していた市内公共施設を感染対策を徹底した上で7月1日より再開します。再開にあたり各施設で定める感染防止策を講じていますので各施設の利用ルールを遵守するとともに新しい生活様式に基づいた利用をお願いします。感染防止策は施設により異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。ガーゼマスクが届いた方の声。市では高齢者等の感染症予防対策がより重要となる方にガーゼマスクを配布しました。マスクが届いたお二人にお話を伺いました。ガーゼマスクが届く前はどうしていましたか？新井さん、買って保管していたものがあったので、それを使っていました。また、友人が縫ってくれたり、自分でも作ったりしました。松永さん、買ってあったものがありました。また、娘や孫と一緒に布製のマスクを手作りしました。ガーゼマスクが届いてどう思いましたか？新井さん、国からのマスクがまだ届いていないので、市からのものはちょうどいい大きさでいいなと思いました。松永さん、市販のマスクはまだまだ金額も高く、使い捨てですし、いただいたマスクは洗濯して繰り返し使えるので、外出時にはしっかりつけて出かけています。各種税の減免など、各項目の詳細は市ホームページをご覧ください。国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料、介護保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がった方で、一定の要件に該当する場合は、保険料、税が減免されます。問い合わせ、国民健康保険税は健康保険課。後期高齢者医療保険料は健康保険課。介護保険料は高齢者福祉課。傷病手当金、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより就労ができなくなった方で、一定の要件に該当する場合、傷病手当金が支給されます。問い合わせ、健康保険課。新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難になった方へ、申請により市税等の納付を猶予することができます。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の一月以上の収入が前年同月比でおおむね 20% 以上減少し、一時に納付することが困難な方、対象の税金、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限がある市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税、申請期限、各市税等の 納期限の日まで。問い合わせ、納税課。ゴミ収集へのメッセージ、ありがとうございました。問い合わせ、西清掃センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出自粛が続く中、ゴミ収集を行う作業員に対して、日頃のゴミ収集に対する感謝の温かいメッセージをたくさんいただきました。ありがとうございました。令和3年4月1日採用予定。坂戸市職員を募集。笑顔と創造性あふれた人を募集。職種、採用予定人数、受験資格など。表です。職種、採用予定人数、試験区分、受験資格など。これは、学歴などと年齢です。以上の順に読みます。事務職、15名程度。大学、大学を卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成4年4月2日以降に生まれた方。短大、短期大学、専修学校を含むを卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成6年4月2日以降に生まれた方。高校、高等学校を卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成8年4月2日以降に生まれた方。土木職、3名程度。大学、大学で土木の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成2年4月2日以降に生まれた方。短大、短期大学、専修学校を含むで、土木の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成4年4月2日以降に生まれた方。高校、高等学校で土木の専門課程を専攻し、卒業した方。または、令和3年3月までに、卒業見込みの方。平成6年4月2日以降に生まれた方。建築職、3名程度。大学、大学で建築の専門課程を専攻し、卒業した方。または、令和3年3月までに、卒業見込みの方。平成2年4月2日以降に生まれた方。短大、短期大学、専修学校を含むで、建築の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成4年4月2日以降に生まれた方。高校、高等学校で建築の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。平成6年4月2日以降に生まれた方。学芸員、若干名、試験区分なし、大学もしくは大学院で日本考古学を専攻し、学芸員資格を有する方、または令和3年3月までに資格取得見込みの方。平成2年4月2日以降に生まれた方。表終わり。障害のある方を対象とした採用試験。表です。職種、採用予定人数、受験資格などの順に読みます。事務職、若干名。丸1、昭和60年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方。 学歴不問。丸二、次のいずれかに該当する方。かっこ一、身体障害者手帳の交付を受けている方。かっこ二、療育手帳の交付を受けている方。かっこ三、知的障害者更生相談所などにより、知的障害があると判定された方。かっこ四、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。表終わり。就職氷河期世代を対象とした採用試験。対象年齢は昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた方。採用予定人数はいずれも若干名。職種、受験資格、学歴など。土木職、高等学校以上で土木の専門課程を専攻し卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。建築職、高等学校以上で建築の専門課程を専攻し卒業した方、または令和3年3月までに卒業見込みの方。学芸員、大学もしくは大学院で日本考古学を専攻し学芸員資格を有する方。一次試験の日程、会場。日程、学科試験、ウェブ、9月中旬。面接試験、9月19日土曜、20日日曜、27日日曜の中で指定された日、1日。会場、市役所。なお、試験区分、高校は、一次試験では面接試験を行いません。受験手続き。受付期間、8月11日火曜から21日金曜。受付方法、郵送のみ。郵便番号 350-0292 坂戸市千代田1丁目1番1号坂戸市役所職員課宛。募集案内。詳しくは市ホームページまたは募集案内をご覧ください。募集案内は職員課各出張所公民館で配布しています。市ホームページからもダウンロードできます。人の立ち直りを地域で支えるボランティア、保護士。全国に約4万7千人。市内で15人が活動中。保護士は罪を犯した人や非行のある少年の立ち直りを地域で支える、主に更生保護活動に従事するボランティアです。更生保護とは、人の立ち直りを支える活動です。犯罪や非行をした人に対し、地域社会の中で自立更生ができるよう手助けをするとともに、地域の犯罪・非行の防止と公共の福祉の増進を図ります。問い合わせ福祉総務課。保護司の主な仕事。1、保護観察を受けている人と一定期間面接を行い、更生のための指導や生活の助言、就労の手助けをします。保護観察とは、罪を犯した人や非行のある少年の立ち直りのため、必要な指導監督及び補導援護を行うもの。2、刑務所や少年院に入っている人がスムーズに社会復帰できるよう、帰住先の調査や引き受け先との話し合い等、生活環境の調整を行います。3、犯罪予防のための啓発活動等、地域における 犯罪や非行防止の活動を行います。保護士になるためには、保護士は非常勤の国家公務員です。給与は支給されませんが、活動内容に応じて実費弁償金が支給されます。条件、活動意欲があること、生活が安定していること、健康であること等。特別な資格は必要なく、自営業、公務員、宗教家、主婦などさまざまな経歴の方がそれぞれの経験を生かして保護士として活動しています。保護士になりたい方、興味をお持ちの方は福祉総務課までご連絡ください。インタビュー。川越地区保護士会坂戸支部、伊藤陽子さん。保護士歴18年。保護士になったきっかけは、市からお話があったんです。それまで保護士の知識は全然なくて、主婦の私でいいのかなと思いましたが、義父が保護士だったこともあり、これも何かの縁と思いお受けしました。大変そうな印象ですが、実際はそう思ったことはあまりないですね。例えば保護観察の子と面接するときも、いざ会ってみればみんないい子、面接が終わってニコニコして帰ると嬉しくなります。校生のお手伝いをした子が立ち直ると、保護士をやってよかったなと思います。不安はありませんでしたか？どうにかなるかなと。でも誠意と愛情を持って接すればできると思っていました。保護士に興味を持った方へ、私のような主婦でもできますし、やってみたいという方はぜひ立候補してほしいです。不安があるなら他の保護士さんのサポートも受けられますし、保護観察所に相談してもいい。保護士というと身構える人が多いけど、気負わずに応募してほしいですね。第70回社会を明るくする運動。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない社会を築くための全国的な活動です。市では保護士会と更生保護助成会が中心となり、協調月間である7月に街頭キャンペーン等を行っています。なお今年度の街頭キャンペーンは新型コロナウイルス感染症の影響により中止です。愛の募金活動。坂戸地区更生保護助成会では、更生保護に役立てるため毎年7月に募金のお願いに伺います。募金の一部は子どもたちの健全育成のため、市内各小中学校に図書購入費、愛の図書費として贈呈しています。更生保護助成会とは、女性の立場から地域の犯罪予防活動や子育て支援活動などを行うボランティア団体です。119トピックス。消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部、電話281-3119、ホームページ http://sakatsuru119.jp/。 その火事を防ぐあなたに金メダル。2020年度全国統一防火標語。あなたが作ったキャラクターが活躍するかも。消防イメージキャラクター大募集。坂戸鶴ヶ島消防組合では、幼年期から青年期の防火意識の向上を図るため、みんなに愛される消防イメージキャラクターを公募により作成します。 作品のテーマ。1、消防をイメージさせるもの。2、強さの中にも優しさがある愛されるキャラクターであること。3、安定感がありユニークであること。作品は未発表で、応募者のオリジナルが条件です。同一デザインを他に応募しないでください。決定した作品の著作権などすべての権利は、坂戸鶴ヶ島消防組合に帰属します。また、応募作品の著作権等に関する問題が生じた場合は、すべて応募者の責任となります。応募資格、坂戸市または鶴ヶ島市在住在学の小学生、4年生以上、中学生及び高校生。応募方法、8月24日月曜筆着。郵送、郵便番号350-0221、坂戸市鎌倉町16番16号、坂戸鶴ヶ島消防組合庶務課。消防イメージキャラクター募集係、または直接窓口へ。作品は返却しません。注意点。用紙サイズは A4 番縦長。デザイン色や画材は自由。見やすい色で配色。用紙の表面にキャラクターデザインと愛称を記入。一人何点でも応募か。用紙の裏面に住所、氏名、年齢、性別、学校名と学年、電話番号、デザインの制作意図、アピールポイントを記入。結果発表。最優秀作品に選ばれた方には、決定後、速やかに通知します。最優秀作品には、表彰状と記念品をお渡しします。119トピックス番外編。紙面ではお伝えしきれなかった情報を同組合ホームページに掲載しています。1、消防イメージキャラクター募集。2、ネット119、インターネットを利用した聴覚等障害者向け119番通報。3、消防組合の予算。4、住宅用火災警報器設置状況訪問調査結果。令和2年度坂戸市消防団役員、団長大沢勝、副団長マニタ俊之、副団長石井大吾、指導部長根本裕二、指導部長辻健二、指導部長菅原達夫、三好分団長松本義政、新勝呂分団長宮下康介、坂戸分団長安野裕樹、新日西分団長渡辺大輔、新大谷分団長、小谷野博道、継承略。熱中症に要注意。新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の3つの基本である。1、身体的距離の確保。2、マスクの着用。3、手洗いや3密。密集、密接、密閉を避ける等の新しい生活様式が求められています。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 高齢者は特に注意。熱中症による救急搬送。 高齢者は 52.4% を占めます。令和1年埼玉県。新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント。1. 暑さを避けましょう。感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整する。暑い日や時間帯は無理をしない。涼しい服装にする。急に暑くなった日等は特に注意する。 2. 適宜マスクを外しましょう。気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意。屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合にはマスクを外す。マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩をとる。 3. こまめに水分補給しましょう。喉が渇く前に水分補給。1日あたり1から2リットルを目安に。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに。 4. 日頃から健康管理をしましょう。日頃から体温測定し、健康チェック。体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養。 5. 暑さに備えた体づくりをしましょう。やや暑くなり始めの時期から適度に運動を。水分補給は忘れずに、無理のない範囲で。第20回坂戸よさこい開催中止。ホームページ広告バナー無料掲載。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し、第20回坂戸よさこいは中止となりました。なお、坂戸よさこいホームページにて今後の情報を随時更新しますのでご覧ください。企業・事業者等を応援。広告バナー無料掲載。新型コロナウイルスの影響を受けている企業・事業者等の支援のため、同ホームページ内でバナー広告を無料で掲載します。掲載期間、令和3年3月31日水曜まで。対象、企業・事業者等。費用、無料。申し込み、7月31日金曜までに坂戸よさこいホームページ内の掲載依頼フォームに必要事項を入力し送信。なお、バナー広告掲載には申し込みから約1ヶ月かかる場合があります。詳しくは、坂戸よさこいホームページをご覧ください。問い合わせ、坂戸よさこい実行委員会事務局、商工労政課内。
介護保険サービスにおける利用者負担の軽減及び介護保険料納入通知書の発送。問い合わせ、高齢者福祉課。施設サービス等における居住費・食費の軽減。施設サービス等を利用した場合、利用料のほかに居住費や食費が自己負担となります。ただし、所得等に応じて表1、2の通り居住費・食費の負担額が軽減されます。対象者、市民税非課税世帯、別世帯の配偶者 内縁関係の方を含む、で、預貯金等の資産が単身で1000万円、配偶者がいる方で合計2000万円以下の方は、表1、2の1から3の各段階の負担限度額となります。なお、該当しない方は、施設と利用者の契約で居住費と食費が決まります。表1、利用者負担段階、対象者の順に読みます。第1段階、生活保護受給者の方、または老齢福祉年金受給者。第2段階、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と、課税年金収入額、非課税年金収入額、遺族年金と障害年金の合計が80万円以下の方。第3段階、上記の段階に該当しない方。表終わり。対象費用、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における居住費と食費、短期入所生活介護、短期入所療養介護、ショートステイにおける滞在費と食費。表2、負担限度額、日額の表です。利用者負担段階、居住費、滞在費の中のユニット型個室、ユニット型個室的多焦室、従来型個室、多焦室、そして食費の順に読みます。第1段階、820円、490円、490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護320円。多焦室はかかりません。食費300円。第2段階、820円、490円、490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護420円、370円、390円。第3段階、1310円、1310円、1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護820円、370円、650円。表終わり。申請方法。サービスを利用する前に高齢者福祉課に申請。毎年申請が必要です。申請には預金通帳等のコピーが必要です。虚偽の申請をした場合、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。介護サービスの利用料負担割合、要介護・要支援認定者、介護予防、日常生活支援総合事業対象者の方には、介護サービスを利用するときの自己負担割合1から3割を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します。介護保険料の納入通知書を7月中旬に発送。保険料の納入には口座振替が便利です。普通徴収の納入通知書、冊子には口座振替依頼書が閉じてあるので、金融機関または高齢者福祉課でお申し込みください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、 確定申告期限が延長されたことに伴い、7月の保険料の算定に間に合わない場合は、適宜公正通知を郵送します。国民健康保険後期高齢者医療制度に係る書類を発送。国民健康保険に係る書類を7月中旬に発送。被保険者証、保険証。令和2年7月31日金曜で、現在の保険証の有効期限が切れます。7月中旬に新しい保険証を世帯主宛に簡易書き留め郵便で発送します。今回の更新から保険証と高齢受給者証が一体化となるため、70歳からの高齢受給者証、水色の証は発行されません。負担割合は保険証に印字されます。保険証のケースまたは目隠しシールを希望の方はお問い合わせください。納税通知書。国民健康保険税の納税通知書を世帯主宛に発送します。世帯主が国民健康保険の加入者でなくとも、世帯内に加入者がいる場合、世帯主が納税義務者です。問い合わせ、健康保険課。後期高齢者医療制度に係る書類を7月中旬に発送。被保険者証、保険証。令和2年7月31日金曜で、現在の保険証の有効期限が切れます。7月中旬に新しい保険証を被保険者宛てに簡易書き留め郵便で発送します。保険料額通知書。後期高齢者医療制度の保険料額通知書を被保険者宛てに発送します。被保険者一人一人が納付義務者です。所得割額。変更前。所得金額×所得割率 7.86%。変更後。所得金額×所得割率 7.96%。均等割額。丸1。これまで均等割額が 8.5 割軽減となっていた方。変更後 7.75 割軽減。丸2。これまで均等割額が8割軽減となっていた方。変更後7割軽減。限度額適用認定証。対象者のみ。昨年度中に認定証の交付を受けた方で、課税所得145万円以上、690万円未満の方が対象です。限度額適用、標準負担額減額認定証、対象者のみ。昨年度中に認定証の交付を受けた方で、本年度も住民税非課税世帯の方が対象です。問い合わせ、健康保険課。職員募集。下水道組合。募集職種。事務職、土木職、下水道有資格者。合わせて若干名。第一次試験日、9月20日日曜。受付期間、8月3日月曜から14日金曜、午前8時30分から午後5時15分。受験資格、事務職。丸1、大学を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方。丸2、短期大学、専修学校を含む、を卒業、または 令和3年3月までに卒業を見込みで、平成6年4月2日以降に生まれた方。丸3、高校を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成8年4月2日以降に生まれた方。土木職、前期丸1から丸3に該当し、土木の課程を専攻した方。下水道有資格者、大学短大専修学校を含む、または高校を卒業した35歳までの方で、地方共同法人日本下水道事業団技術試験第1種、2種、3種のいずれかの資格保有者で、かつ民間企業においてその資格に関する職務経験を2年以上有する者。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島下水道組合総務課、電話 283-2051。 水道企業団、募集職種、事務職、技術職、土木、電気、化学、合わせて若干名。第一次試験日、9月6日日曜。受付期間、郵送8月3日月曜から8月7日金曜喫着、持参8月3日月曜から8月14日金曜午前8時30分から午後5時、なお8月14日金曜は午後3時まで。受験資格、事務職、1、大学を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方。2、短期大学、専修学校を含むを卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成6年4月2日以降に生まれた方。3、高校を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成8年4月2日以降に生まれた方。技術職、土木、電気、化学、前期1から3に該当し、募集職種に応じて土木、電気、化学に関する課程を履修した方。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島水道企業団総務課、電話 283-1957。 消防組合、募集職種、消防職員6名程度。第一次試験日、9月20日日曜。受付期間、8月3日月曜から7日金曜、午前8時30分から午後5時15分。受験資格、1、大学を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方。2、短期大学、専修学校を含むを卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成9年4月2日以降に生まれた方。3、高校を卒業、または令和3年3月までに卒業を見込みで、平成11年4月2日以降に生まれた方。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部庶務課、電話 281-3119。 なお、申し込み方法等は各団体で配布する募集案内、または各ホームページをご覧ください。蜂の巣駆除は早めに。問い合わせ、環境政策課。 夏から秋にかけては蜂の巣作りが活発になり、どんどん巣が大きくなります。巣が大きくなればなるほど蜂の数や攻撃性が増し、危険な状態になります。蜂の巣駆除はできるだけ巣が小さいうちに行いましょう。蜂の巣が作られやすい場所、軒下、床下、生垣の中など。蜂の種類、蜂は種類によって特性に違いがあり、対応も変わります。まずは巣の形などから種類を特定し、適切に対応しましょう。スズメバチの巣、初期の巣はとっくりを逆さにしたような形、大きくなると球形や楕円形で縞模様が見られます。特に攻撃性、毒性が強い蜂のため、専門業者に駆除を依頼することをお勧めします。スズメバチ以外の巣、アシナガバチやミツバチの巣はお椀を伏せたような半球状で、下から六角形の巣穴が多数見えます。もし蜂に刺されたら、速やかに巣から離れ、毒を絞り出し、傷口を流水で流しましょう。蜂に刺されると強いアレルギー反応を起こす場合があるので、早めに医師の診察を受けてください。蜂の巣の駆除、市では一般家庭や民間施設にできた巣の駆除は行っていません。1、個人で駆除、市が無料で貸し出している防護服をご利用ください。貸し出し期間は3日間です。詳細はお問い合わせください。2、専門業者に駆除を依頼、個人で駆除が困難な場合は専門業者へ依頼してください。費用は自己負担となります。また一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 では駆除業者の紹介や害虫の相談を行っています。